もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、はじめまして。よろしくお願いいたし
は
ま
い、
す。
最初に年齢を教えてください。
はい、62歳です。
62歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
63歳です。
63歳。今お二人で暮らしてんの？
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんなことでしょうか？
私の母と
はい。
私の妹がいるんですけれども、
はい。
その3人の関係についての相談です。
はい。この3人がなんかトラブルがあるっていう。
そうですね。一番最近のことでしましては、うちの母が80歳になった時にずっとかけてた保険が満期になったらしいんですね。で、それからやっぱり死亡保険に入ってないと不安だということで、まあ、保険のことをちょっと私にも電話で漏らしたんですけれども、私もちょっと仕事がその頃忙しかったので、一緒に行ってあげることができなくて、で、母は88歳なんですけれども、でも認知症とかは全くなくて、頭もすっきりしてるというか、で、でも体がやっぱり、足が悪くて歩くことが不自由なんですね。ですからどっか行くときには、まあ、私が車で連れてったりとか、妹が連れていくっていう感じなんですけれども、そうしましたら、母がつい最近なんですけれども、私に新しい保険に入ったよって話をしたんですね。で、私が、ああ、じゃあ入れてよかったねっていう話になったんですけれども、そしたら母が、妹が連れてくれたから、一応保険金の受け取りっていうところの名前で、もう父が6年前に他界してますので、妹の名前になってるっていうふうに言ったんですね。で、まあそんなような状態でいたんですけれども、私と妹は4歳違いまして、今妹が58歳です。で、妹には、娘が1人いまして、で、今、その娘が25歳ぐらいになるのかな。で、学生の頃は、よく、うちにも泊まりに来たり、してました。で、私とも、妹と、姪っ子とも、すごく、割と仲良かったと思います。ところが、娘が社会人になりました。そうしましたら、なんかわかんないんですけど、それから、全然連絡が来なくなりまして、で、母もそれをちょっと気にしてたみたいで、だから話をするのは母を介して妹の家の話を聞いて、多分妹も母を介してうちの話を聞くっていう感じだと思うんですね。それで、つい最近なんですけれども、うちの母の弟が亡くなったんですね。で、その時に車で葬儀のところまで行ったんですけれども、まあ、その帰りに私は途中で降りたんですね、家の近くで。そうしましたら、またそれも母から聞いたんですけれども、帰りにお姉ちゃんが降りてからみんなで食事をしたんだって話を聞いたんですね。で、私は、ああ、よかったねって話で、まあ、それで終わらせたんですけれども、まあ、細かいことなんですけれども、なんか、こう、ちょっと私自身がすごくハブられてるなっていうのをここ数年感じてまして、で、母が、まあ、これから自分が亡くなった時に、お墓を守ってほしいっていう話がなった時に、今のこんなような状態だったら、私と、妹の状態で、それができるのかなっていうことをちょっと母に話したんですね。そしたら母は、やっぱり2人しかいない兄弟なので、仲良くしてほしいっていうことをやっぱり私に切に言ってきました。
まあ、そりゃそうでしょうね、母は
そう、
ね。
そうです。でも私からは、私にだけに言わないで、妹にも同じことを言ってくださいってことを母に言ったんですね。だから妹もそのことは聞いてたって話は言うんですね。でも直接私と妹とは、そうですね、4年5年ぐらいは全然電話もありませんし、どうしていいかなと思うんですよ。それが今ちょっと私の悩みなんですけれども。
要するに、あなたが一番こう気になってるのは、まあ、お墓を守るとかなんとかということよりも、あれでしょ、保険金の受け取りが妹になってたっていうことが、すごく一番気になってることじゃないの？
まあ、でも金額がそれほど高額な金額でもないし、で、私は、 うちの、妹の娘、めいっ子が学生の頃から、意外と妹は、浪費癖があるんですよ、昔から。それが理由で離婚してるんですね。
ええ、
で、今の旦那さんとはお互いバツイチ同士で結婚して、それでめいっ子が生まれたっていう感じなんです。
ええ。要するにあなた何を言いたいわけですか、
はい、
もし、
はい、浪費癖があったものですから、私は姪っ子に対しても妹から援助してほしいっていうことを学生時代に何回も頼まれたことがあるんですよ。でその時は私も、まあ、10万とか何回か援助をしてきました。
はい。
はい。だから妹はそういう意味ではちょっと金銭感覚に関しては私はあんまり信用できてないんですよね。で母の保険金に関しても別に私はその保険金を欲しいとかっていうことはあまり思っておりません。
うん、それが思ってないんだったらなんで今こういう問題が起きるんですか。
ただなんか3人でいるのに私だけハブられてるっていうことがすごくやっぱり私の中ではモヤモヤしてるってことなんですよね。
だからその悩みを解決するためには、
はい、
本当に気になっていることは何なのかっていうことがはっきりさせないとどうしようもないですよね。
そうです。
で、今の話を聞いてると、
はい、
なんだかわからないけれども3人の関係がおかしくなってきたということで、
はいはい、
先ほど保険の話が出たので、
はい、
額はそんな大きい額ではないとは言うけれども、
はいはい、
本当は自分が受け取り人になるようにしてくれなかったっていう、はい、そこが一番本当は気になってんじゃないの。
そうかもしれないですね。はい。
で、あなたはどうなんですか、今。
それで、そのことは母も気にはしてたみたいで、私には母は、まあ、受け取り人は妹になってるけれども、もし残ったお金は二人で分けてほしいっていうことを、紙に書いとく。ってことは言ってました。
うん。で、今日の相談というのはどういうことですか。もしあなたがね、
はい、
保険金のことは別に気にしてないというのであれば、
はい、
相談の内容っていうのがはっきりしないわけですよね。
あ、いや、やっぱり母が言うように妹と二人しかいない姉妹なので、以前のような関係になれたらいいなとは思っております。
だけど、はい、あなたの話を聞いてると。保険の問題があるわけだから、受け取り人を二人にするというふうに、
はい、
あるいは半分ずつするということをちゃんと書くとかっていう、そういうことではないんですか？
それもありますけれども、なんか三人いるとどうしても2対1になってしまうんですよね。
ええ、だから、今日の相談っていうのは何なんですか。何だかわからないけれども3人の関係が今、
はい、
ぎくしゃくしだしたと。
そうです、そうです。だから母を介して妹と母で、母と私っていう感じになってて、で妹と私の中では全然今は関係がない状態なんです。
ね、
それをどうにかしたいなっていう、
それをどうにかしたいと。
心がもやもやしているということですね。
ということですね。
はい。
はい、わかりました。今日は弁護士の中川淳先生がいらっしゃるので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
こんにちは、中川です。
あ、もしもし、はい、よろしくお願いいたします。
ちょっと全然横道の話になりますけども、
はい、はい。
お母様のなんか財産って、大きなものがあるんですか？
あ、いえ、もうないです。まあ、母は自分の、葬式代ぐらいは出したいっていうことで、
うん、
そんなに多額の保険ではないです。
いや、
はい、
そうするとね、ぶっちゃけね、すんげええげつない話するんですけども、
はい、
お母さん死んだ時にその不動産で何かあって、それがね、
はい、
知らないうちにその妹の方に遺言でもあってね、行っちゃってるとかね、
はいはい、
そんなことを懸念されてるとか、そういうことではないのね。
あ、それはないです、はい。
うん、じゃあいいじゃん別に。その保険金で葬儀代ぐらいっつったら何千万の保険入ったわけじゃないでしょ。
あ、そんなんじゃないです、はい、本当に葬儀代でと本当に撤去費用で終わると思います。
あ、ただね、これだけちょっと心に留めといてほしいんですけども、
はい、
その生命保険の保険金っていうのは、
はい、
遺産じゃありません、
はい、
遺産じゃないっていう意味は税務申告上はね、
は はい、
保険金は相続遺産の中にみなし遺産で対象にはしますけども、
はい、
本来の遺産の分割の遺産ではなくて、はい、保険契約上の権利ですから相続財産でも何でもなくて、はい、受取人が全額取れるんですよ、
はい、
でもっとちょっともうはっきりしといた方がいいんで、
はい、
お母さんがなんぼね受け取ったお金を半分は誰それにするようにって書いといたって、
はいはい、
これ例えば遺言で書いたって飽きまへん。そんなもんお母さんが要解できる話じゃないんですよ。お母さんが受け取り人をその妹さんにしてんだから、
はい、
だからそれは保険契約上の受け取り人で遺産でも何でもないんで、
はいはい、
でそれがまあ100万だか200万だか300万だか知りませんけど、
はいはい、
その保険金受け取った妹さんがどう使おうと勝手でありまして、
はいはい、
お母さん的には葬儀費用となんとかだって言ってたって法的に拘束されるいわれは全くないのですよ。
ああそうなんですか。
ああそうですよ。
ああそれは、はい、
まずね、
はい、
保険金はそうね、
はい、
でそれが決定打になったにせよ何にせよね、
はい、
私はなんかそのお母さんに万一のことがあった時に、
はい、
なんか遺産のことでね、
はい、
すごく嫌なことが始まるということが、
はい、
なんか背景にあってね、
はい、
いろいろおっしゃってるのかなと思ったら、そういうことじゃなくて、
はい、
さっきのお話からすると お母さんに万一のことがあったら残った兄弟ってのは2人やと、
はい、
2人で仲良くやっていきたいんだわと、
はい、
思ったってそれは相手のあることですから相手の心はそうならなきゃしょうがないですよね。
そうですよね、
うん、
はい、それを思ってるのは母の気持ちなんですよね。母はそういうふうにあの2人で仲良くやってほしいってことは、
いや、あなたがどうなの。だからあなたのそのモヤモヤっていうのがようわからんのよ、ちょっと次に話聞いてて。い
やいや、私はもうこうなっちゃった以上は、うん、うちはうちの家庭があるので、
うん、
私の家庭をしっかり守っていくのが一番だなと思ってます。
そうだよね、それがとっても健全なんじゃないの。
ああそうですか、
うん、はいはい、割り切ったら、
ああ、はい、
しゃあないじゃん。どっちの子供もその親だから可愛いに決まってんですよ。だけど話しやすいとか、
はい、
何とかっていうのってそれどうしたってあるじゃない。
はい、私はやっぱりこう長女なので、
うん、
意外とこう、うん、はっきり言っちゃう方なんですよね。
そうだよね、
はい、
う
ん、はい、
だいたい長女と次女だったら損するのは長女だよね。
はい、そうです、うん。それがやっぱり母にしてみると、
うん、
私の方が強く感じるところがあるみたいなんですね。
そうだよね。
はい。
一般的にそうじゃん。
うん。はい。
だからそれはそういうもんだと。
はい。
うん。割り切るぐらいの気持ちになれない。
はい。そうですね。でも母は何かあると、
うん、
私のところにすぐ電話か
かってくる。うん。だから頼るのはあなたなんだ。そういうもんですよ。
そうですか、うん、
そう。あのね、日常の中でね、
はい、
楽しく面白くお話しするのはね、
はい、
話しやすい方で、
はい、
でいざとなったらやっぱり頼れるのは長女だ、
はい、
ね、お姉ちゃんなんですよ、
はいはい、
でそういう意味ではやっぱりあなた頼られてはいるのよ。
そうです
か
ね、
うん、何もそんな余計なこと考えない方がいいよ。うん、
はい、わかりました、ありがとうございます、ね、
ちょっと加藤先生に変わりますね。
はい、どうもありがとうございました。
あなた元のように戻りたいって言うけれども、
はい、
元がそんなに良かったかどうかっていうのには疑問がありますよ。
はい、
過去がそれほど良くなくても良かったというふうに思ってしまうことがあるんですよ。
ああ、そうですか。はい、
だからもしあなたが本当に保険金のことでもって、
はい、
そんなことそれほど気にしてないというのであれば、
はい、
もう私が勝手にいろんな想像をしているというふうに思った方がいいかもしれないですよ。
ああ、はい、
よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、どうもありがとうございました。
過去の現実は自分が想像しているように思ってしまうということを外化と言います。